今日、創世記の33章から、35章を見てまいります。テーマは、危機を通して立ち返るというテーマを掲げさせていただきました。ここで記されていることは、まずエサウとのヤコブの和解、神様は守ってくださいました。そして、住み着いたシェケムで、乱暴を起こした事件、それに、復讐することで、虐殺を、ヤコブの息子たちが行ってしまい、家族が、地元の先住民たちから恨みを受けるという危機、その中で主が彼らを信仰に立ち返らせてくださったリバイバル、そしてこの危機を乗り越えた後に大切な人をヤコブは一人一人失ってゆきます。別離の悲しみ、これら人生にいろんなことが起こりますけども、次々と嬉しいことも辛いこともハラハラすることも次々に起こってきたのです。その中に神様はどのように臨んでくださったのか、私たちも次から次にいろんな経験をいたしますけども、そこに共におられる主の守りと導きを見てまいりたいと願っております。前回見ましたように、神様はヤコブを取り扱い、彼の肉の思いに頼る、その固くなさを打ち砕いてくださいました。そして人間の知恵ではどうしようもできないこの危機を乗り越えさせてくださいました。今日はそこから見てまいりたいと思いますけども、今日の箇所の最後の章、15章の1節から15節を、すみません、35章の1節から15節を拝読してお祈りいたします。創世記35章1節から15節。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れたとき、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。 その木の名はアロンバクテと呼ばれた。ヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ。一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登って行かれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に柱を、石の柱を立て、その上に曽木のぶどう酒を注ぎ、さらにその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。天の父様、あなたの皆をあがめます。ヤコブを主は召し出し、そして様々な訓練を通して清め、あなたの御国を受け継ぎ、また受け継がせるものへと整えていかれます。私たちも折々に様々なことを経験いたしますが、主のお取り扱いの中、主の最善の導きの中にあることを覚えて、それに臨むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では、33章から改めて見てまいります。それまでヤコブは自分が一番安全な場所、安全な位置に身を置いて、家畜やしもべたち、それらをエサウをなだめるために差し出し、また自分の伝言をしもべたちに伝えさせました。さらに、自分の、愛さない、そばめたちを前に置き、そして愛さない妻であるレアとその子供たちを置き、そして自分の愛するラケルと、そして、当時一粒ならでしたね、ヨセフを置き、その後ろに彼が進もうとしていました。しかし神様は取っ組み合いをする中で桃のつがいを外して、彼が逃げられないようにしました。そして同時に祝福を、そして勝利を与えました。彼はいただいた信仰の勝利によって、これまでの位置とは全く逆、一番先を、しかも逃げられない不自由な足を抱えたまま近づいていきます。イサウが復讐を果たそうとしたら、もうひとたまりもない場所にありました。防ぐ者は、盾になる者は誰もいません。しかもエサウは先に、しもべが偵察に行って報告したように、400人のしもべを戦いに備えてという形で軍勢を率いてやってきたのです。ヤコブはどうしたでしょうか。3節、ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地に 入れ伏した。隠れようとしていたと、そして弱腰になっているというヤコブの姿を最初見て取ったエサウでしたけれども、彼はいよいよ対面という時に自分の身を晒し、先頭に立って進み、そして7回ひれ伏して彼の前に謝罪をし、また自分が兄のしもべであるということを身をもって表しながらエサウを迎えます。ヤコブが真実に和解しよう、謝罪しているということを、エサウはもうその言葉を聞く前から、その姿そして表情から見て取ったのでしょう。かつて自分を陥れ騙したヤコブではないということをエサウは気づいて、走り寄って抱きしめ、首に抱きついて口づけし、共に泣いたとあります。まるで放蕩息子を迎える父親のように、エサウは何も言わずとも和解したのです、許したのです。抱き合って泣いた後、エサウは立ち上がって女性や子供たちを見て尋ねました。その時にヤコブはこう答えます。五節の途中からお見いたします。神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちです。そして女奴隷と子供たち、レアと子供たち、ヨセフとラケルが順に進み出てひれ伏しました。彼らも同じ思いだったのです。続いてエサウは尋ねます。私が出会ったあの一軍すべては一体何のためのものかと。ヤコブは正直に答えます。あなた様のご好意を得るためのものですと。貢ぎ物としてヤコブはそれらを差し出しました。神様はエサウも祝していらっしゃったので、エサウは地位も富も満たされていました。そして肉親です、ですから私には十分あると伝えるんですけども、ヤコブはこう答えます。十節、ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたからと。その謙遜な正直な思いをエサウは見て取ったのです。決して場を作ろうために心にもないおべっかを使ったわけでないことをエサウは気づきました。そして強いてというヤコブを受け入れて、エサウは受け取ります。そして一緒に行こうということについては、多くの家畜も、子供たちもいるので、男だけの、そして、エサウは家畜を持っていましたが、それに乗っていくというわけにもいきませんので、ヤコブは丁重にそれを辞退し、そして別れます。ヤコブが住み着いたのはスコテ、そしてシェケムでした。シェケムについては、昔からある町で、やがてイスラエルが約束地に入った時にエバル山とゲリジム山の 頂上に立って誓い合いますけども、まあ、ちょうどその間にある、まあ、交通の要路にあった、町です。創世記の、12章の5節を開いていただけますか。5節から7節をお読みいたします。アブラムは妻のサライと甥の路とまた自分たちが蓄えたすべての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこで、そこに祭壇を築いたと。アブラハムが約束の地について、主の約束をいただいた、記念すべき場所でした。後に、アブラハムはベテルの方に移動しますけども、まあ、この地には、まあ、良い地でしたので、カナン人が住み着いていましたけども、天幕を張りまた祭壇を築くためにアブラハムがしたように、ヤコブはこの地の一角を買い取りました。20節、彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエル、イスラエルの神である神という欄外中にあるようにその意味です。こうして一旦落ち着いたんですけども、事件が起こります。34章に入ってきますけども、ヤコブの子供たちには女の子いなかったんです。一人しかいなかったもんで、リナはこの町の異邦人の娘たちと仲良くなり、会いに来ました。すると、族長ハモルの息子、そして町の名前と同じシェケムなんですけども、シェケムという若者がこの土地の娘に会いに行ったリナを見初めて、恥ずかしめました。そして、気に入ったので妻にしたいと父親に申し付けて、まあ、これはその地方の道徳としては珍しくなかったようです。悪びれずに妻として息子が迎えたいと言っていると、花嫁料を十分出すからいいでしょうという、交渉に来ました。もう実績を作ってしまったので、もう断られることはないだろうと、そう考えたのでしょう。ちょうどその時に兄たちは留守にしていました。イスラエルは、ヤコブは黙っていました。息子たちが帰ってきて、この、出来事、悲惨な事件を、知りますと、復讐のために、怒りを抑えて、このように返答するのです。私たちは神の民で、割礼を、受けないものとは近づくことはできないと。私たちの兄弟妹をめとるというならば、あなた方も男子は割礼を受けてくださいと、そう交渉し、そうすれば仲間になれますと誘いかけたのです。 これを真に受けて、シェケムは町の人々に話し説得して、男子全員が割礼を受けました。それを癒されるには2週間ほどかかります。痛みが辛くなっているその時期を見計らって、母を同じくします次男シメオン、三男レビがこの町を難なく襲って、すべての男子を虐殺し、その後兄弟たち全員がこの町から略奪してしまいました。もう抵抗する人は町にいなかったんですけども、周囲の町が知ったら、もうよそ者が来て町を滅ぼしたということで、もう大変な危機になるはずです。ヤコブの応答は、それだけのことをしたということは認めているんですけども、しかし、このように言うんですね、34章の30節をご覧ください。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジンに憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。私のたちの妹が遊女のように扱われてもよいのですか、と抗議いたしました。娘が遊女のように扱われていけないことは分かっていても、多勢に無勢で叶わないと、そう兄たちの白の足りなさを責めたのでした。その時に神様が声をかけます。冒頭に拝読した通りです。神様はヤコブに命じます。立ってベテルに登りなさい。そして、兄エサウから逃れた時現れた神のために祭壇を築きなさいと。最初に、道を出た時には気づきますとは言っても気づけなかったんですけども、何も持ってなかったので。しかし、また2節には身を清めなさい、そして異国の神々を取り除きなさい、そう命じます。これを聞いて息子たちも同意して主に頼って全員でベテルに逃れることにします。4節にはヤコブが命じた通りに偶像をシケムの近くのカシの木の下に埋めたとあります。いろんな異教の習慣が染みついていたのです。すると5節、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかったと。先にラバンがヤコブたちを襲おうとした時にも神様が介入されました。そしてシェケムの周囲のカナン人たちが襲おうとした時に、神様は主の恐れを及ぼして彼らを守りました。そして共に祭壇を築いて 礼拝を捧げました。神様が守られたこと、またこの里奈の兄たちに怒りを起こさせ、そして町を襲わせたのにはいくつかの理由があります。まあ、この非道はなしてはいけない罪であったことがあり、そして神の民としてカナン人と交わってはいけないことを知らせ、また実際に交わらないためでした。そして危機の中で死を呼び求めさせ、彼らを主にだけ頼るようにし、そして主によって守るためでした。神様は様々の困難を与え、問題を起こさせますけれども、決してそれは罰であるだけでなく、私たちをご自分のものとして清めるためです。困難の時に主に呼び求めましょう。また主の御声を聞きましょう。主は必ず私たちを守ってくださいます。しかし別の形で試練が及びます。それは別離でした。不思議なことですけども、リベカのウバ、デボラの名が出てきたのは初めてかと思うんですけども、詳しくは聖書を記してないんですけど、リベカがもうすでに死んでいました。リベカを愛していたウバのデボラは、どういう経緯かわかりませんけども、ヤコブの家で仕えていました。自分が育てていたリベカの息子です。かわいい私の子、そういう思いを持ってヤコブを訪ね、そして彼もまた幼い時に世話してくれたデバラを通して慰めを受けていたはずです。しかし死が彼女を取り、ヤコブは心を許せる人を一人失います。しかしながら死が現れて改めて祝福の約束をくださいました。ヤコブは後に遺言としてヨセフや息子たちに会うときにこのことを明かしてますけども、神様はベテルにおいて自身の約束を語り、そして励ましてくださいました。このことをもう一度触れた後、すでに身をもだった二人目の子供を宿していましたラケルの産み月が近づきました。道中での出産は大変危険です。エフラテと16節に書いてありますけども、後のベツレヘムに近づいたのですけども、そこで出産しましたけども、大変な難産でした。助産婦が彼女を励まします。今度も男のお子さんですと。しかし魂が離れ去ろうとしたとき、ラケルは弁鬼、 私の苦しみのことを呼びました。嫌っているわけではなく、苦しみの中で産んだ子という意味だったと思いますけども、それをそのまま名前にするのは、ヤコブにとっても辛いことですから、似たような音で、ベニヤミンと名付けます。ベニヤミンとは、右手の子、私の、信頼する頼りになる、全てを任せられる子供だと、そう、名付けたのでした。レアや、女奴隷たちが産んだ子供はの名前は、思い出すとなんか辛さが出てくるような、良いなというと、ユダはまだいいですね。主を褒めたたえようと名前って誇りに持てると思うんですけども、母の苦しみや悲しみが、思い返されるような名前は辛かったと思います。しかし、ラケルの一人目は、ヨセフ、主が、加えてくださるように、そしてベニヤミンは私の右の手の子という、嬉しい名前を付けられます。ラケルは死に、そしてベツレヘムへの道、エフラテで葬られます。できれば、父祖の墓に納めたかったんでしょうけども、この状況は許しませんでした。さらに、ラケルの女奴隷でありました、ヤコブのそばめ、ビルハに対して、長男のルベンが手を出してしまうということが起こりました。ルベンは優しいとこもあったんですけども、誘惑に弱かったようです。こらえが効かないっていう性格でした。これもまた、長子として、家督を継ぐ者としては、大変困ったことでした。自分の使えるラケルがいなくなったということで、重しがなくなって、ビルハも脇が甘くなっていたことがあったかもしれません。祖先はこの後息子たちの名前を告げ、そしてやっと父と再会したことを記しています。27節。ヤコブはキルアテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。そこはアブラハムとイサクがかつて起立していたところである。イサクは、長生きして180年。ヤコブが家を出た頃から80年生きました。年老いて満ちたり生き絶えて死にとあり、息子のエサウとヤコブが共に彼を葬ったという平穏な晩年を迎えることができました。しかし、ヤコブは、寂しかったと思います。デボラが死に、また先に、母リベカが死んでおり、ラケルが死に、また、長男が裏切ったという。寂しさをどう埋めたでしょうか。これまでは、賢い助言をしたり、慰めてくれたりということがあったでしょうけども、 それらの助けを手を失った時に、ヤコブは自分の愛したい愛されたいという思いをどこに向けたでしょうか。それはラケルが最初に産んだ子、ヨセフでした。彼がヤコブの相談相手、慰めとなっていったのでしょうけども、これが次の悲劇を起こすことになっていきます。私たちはいろんな試練がありますけども、特に頼りになる方を失うということは、個人としても家庭としても、また教会としても大きな試練となることを覚えましょう。そしてその時に、ヨブが主は与え主は取られると、主に慰めていただき主に感謝する、そして天での再会の希望に慰められる、それをヤコブもできたらというふうに思うんです。この時期にせっかくベテルでリバイバルされたのに、彼は祭壇を築いたとかですね、そういう記録がないんです。危機の時に主を求めても、それが去った後求めないということが、このやがて来る困難の原因になったかと思われます。主を見上げ、そして主にいつも近く歩む、それをヤコブが身につけるのには随分これからもかかったかと思います。私たちも失敗があるでしょうけども、しかし立ち返るべき方、頼るべき方を見失わないようにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日共に御言葉をいただけたことをありがとうございます。どうか私たちを見捨てずに導かれる主をいつも 目から離さないようにしてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。